高原新一議員、三原市の認知度向上について。問い、本市の認知度アップの目標に対する進展度合いと三原城を今後どのように生かしていくのかについて問う。答え、本市の全観光戦略プランにおいて平成25年度から29年度の5年間において県内認知度は 4.8 ポイント上昇したが、全国認知度は 0.5 ポイント下がった。今後は観光プロモーションビデオの活用など新たな手法を取り入れ、さらなる認知度向上に努めたい。三原城は観光資源と文化財の両面で魅力が向上しており、それを引き続き広く伝えていきたい。問い、 JR 三原駅はいわば駅そのものが城そのものであり、城そのものが駅そのものである。鉄道ファンや歴史ファンをターゲットに、認知度向上のため築城450年の仮説を機に、500年に向け駅名を JR 三原城駅に刷新してはどうか。答え、認知度向上の手法として全国各地で駅名解消の動きがあることは認識している。関係機関との調整時間が多くかかることや多額の費用を伴うことが想定されるが、次期観光戦略プランでは城と駅の特性を生かした認知度向上のための手法の一つとして研究していきたい。再生可能エネルギー導入について。問い、再生可能エネルギーに対する市の見解と現状における実用実態について問う。答え、地球温暖化対策という視点を踏まえてエネルギーのあり方が見直され、世界的に再生可能エネルギーの割合は増加してきている。市として第二次環境基本計画に再生可能エネルギー導入促進を掲げている。また現状、市の公共施設でも一部で実用化している。問い、国や県とも連携しながら新たな再生可能エネルギーが今後導入できないか問う。答え、国や県との連携については補助制度など動向を注視しながら研究したい。また新たな再生可能エネルギーの導入については他都市の事例も参考にしながら、地域特性を生かせるものについて利活用の拡大に向けた取り組みの推進及び情報提供に努めたい。平本英治議員、地域応援隊発足について。問い、これまで地域の中心的役割を担ってきた町内会の存続を危ぶむ声を数多く聞く。そこで町内会を長期的に存続、ひいては活性化するために三好市の地域応援隊を本市に導入する考えがあるか問う。また町内会への補助金制度を交付金制度に見直すことも重要と考えるがどうか。答え、第2期三原市市民共同のまちづくり推進計画では、多様な主体が連携し顔の見える関係性が構築されることにより、地域力が高まりつながりが広がることを住民組織の目指す姿としている。具体的施策として、中山間地域においては、平成29年度から地域支援員を活動中核組織単位への配置も可能とする制度改正を行い、19人体制へと増員した。一方、本市の将来を見据えた地域経営の在り方として、地域活動促進のための人的支援や、住民組織の自由裁量を高める 新たな補助制度への移行等を含む財政支援、効率的な活動拠点の配置等の総合的な支援についての検討を始めている。今後は地域応援隊など他都市の事例について研究を進めるとともに、内部会議での調整を図り、市議会や諮問機関である市民共同推進委員会からも意見を伺いながら、今年度末までに方向性を定める。地域通貨導入について問い、2つの課題が気になる。1つは防災上の観点から、河川内の竹などの除去、もう1つは本市に本社のある商店の衰退や担い手不足からの閉店などである。これら課題を解決するために、河川内の竹などを除去していただいた市民に、地域通貨をお渡しし、地元商店街で買い物をしていただく制度を導入してはどうか。答え、魅力ある商店街づくりの実現に向け、商栄会連合会や商工会議所、商工会等と連携を図り、より効果的な地域経済活性化の施策を進めていく中で、地域通貨についてもメリット・デメリットを勘案し、実現の可能性を含め検討していく。徳重正時議員、消防隊員の安全確保について。問い、太陽光発電システムの設置状況の確認と隊員の装備は。答え、建物火災に出動した場合、火点を一巡し、設置の有無を確認、全隊員に周知し、感電を念頭に置いて、耐電性手袋等の装備をし、絶縁性を高めて消火活動を行っている。問い、消火活動中における状況の把握、放水方法や安全確保の手順等は。答え、夜間でも火炎の光による発電もあり、損傷していると配線が物に触れ、感電の可能性がある。放水は噴霧注水を基本とし、それを破壊するときは絶縁性能を有するものを着用する。問い、鎮火後の状況と残火確認のための破壊作業や取り外した太陽光発電パネルの取り扱いは。答え、損傷のように見えても十分な発電能力もあり、感電を避けるように安易に触れたり破壊しないよう気をつけている。太陽光発電パネルは感電や発火を防ぐために表面を遮光し、可燃物の近くに置かないようにしている。今後、隊員の安全確保と迅速的確な消火活動と被害の軽減に努める。写真、感電灯、電気事故の際に着用する帯電衣、帯電手袋等の写真です。小学校、中学校への空調設置について。問い、将来を担う子どもの教育環境の整備を急ぐべきではないか。答え、平成30年度当初予算で基本計画策定及び中学校の基本設計を行うと提案。学校間の公平性の確保、事業期間の短縮財源の確保等を踏まえ、 BFI方式について研究してきた。この方式に対する克服を要する事項もあるが、着手後の進捗については促進が期待できる仕組みである。問い、今後のスケジュールと対応策は。答え、31年度に準学校、32年度および33年度で 小学校の完了予定が今年度下期に導入可能性調査の実施、31年度に事業公募、事業者決定、32年度には当初の予定より1年早く全小学校・中学校で使用可能な状態になることが視野に入り、事業期間についても条件にかなった方式である。今後この方式を前提とした事業実施を検討する。宮垣秀正議員。小学校・中学校トイレ様式化について。問い、各学校別のトイレ様式化の状況はどのようになっているか。答え、校舎等及び体育館の様式化率は小学校約 71%、 中学校 57%、 今年度は中野町小学校、沼田小学校、本郷中学校予定。校舎等のトイレのリフレッシュ化を国の補助金を活用しつつ、平成32年度末に成し遂げたい。問い、学校内の放課後児童クラブのトイレ様式化の状況はどうか。答え、様式化率は 83% で、今年度三原小学校内の放課後児童クラブの改修工事を予定している。問い、学校は災害時には避難場所となり、トイレ様式化が必要と考えるが、本市の考えを伺う。答え、災害が長くなれば様式簡易トイレを備蓄しており、大規模災害発生に備えトイレ処理セットを追加備蓄したい。問い、地元住民は災害時に小学校体育館を使用することになる。未整備の体育館は早急に様式化改修していただきたい。答え、改修が望まれていることは認識している。他の施設との優先度合いを検討しながら、児童生徒の学習環境の向上という観点に立って段階的に進めていきたい。高齢者・障害者の支援について。問い、高齢者や障害者のみの世帯数、おのおのの一人暮らしの人数は。答え、平成30年3月末日現在、高齢者人口 32,149 人、一人暮らし高齢者数が 5,229 人、障害者の世帯、一人暮らしの人数の実態調査は行っていない。問い、ゴミ出しが困難な高齢者・障害者をどのように支援していくのか。高齢者を対象としたゴミ出し支援に取り組み実施する自治体が増えている。本市はどうするのか。答え、県内でも東広島市や呉市等が支援制度を採用している。本市としてもこれから対応が必要であると考えており、支援のあり方について検討したい。問い、ゴミ出し支援制度は各部が連携し全庁的に取り組む問題であると思うがどうか。答え、課題解決のため全庁的に連携し支援のあり方についてしっかりと取り組んでいきたい。
正田洋一議員。倒壊危険空き家対策について。問い、倒壊危険空き家については過去2回の一般質問の後、着実に除却の成果が出ている一方、これからが難しい局面となる。重度1と重度2の処理状況及び未処理となっている重度2物件の進め方について問う。答え、重度2と判定された35棟のうち、 平成29年9月に計画策定後、すでに除却された6棟を除く29棟のうち28棟を特定空き家と認定した。そのうち面談や指導により3棟が除却された。重度2以外と判定した物件について、市民の通報による23棟は、新たに18棟を特定空き家と認定した上で、14棟の所有者に指導を行い、12棟の除却を確認した。未処理の重度2の物件については、指導を継続し、改善がない場合は勧告、命令といった次の手段を講じる。また、所有者の特定困難な物件は、司法書士等に所有者特定業務を委託し、早急に所有者を特定して指導を実施する。写真、屋根が落ちた危険な空き家の写真があります。固定資産評価額の状況について、問い、広報三原5月号に掲載された固定資産の額を見ると、保有資産が2335億円から2031億円と304億円減少している。広報三原6月号では、その主な理由として、昭和59年度以前に取得した道路、河川、水路などの敷地を1円で評価し直したということであった。この資産評価は国の基準に基づいたものだが、この評価額をどのように理解しているのかを問う。また、資産状況を見える化し、財源確保の観点から、売却等の提案をしたいと考えるが、いつまでに整理できるのか。答え、固定資産の額については、国から示された統一的な基準に基づき、初めて評価した平成28年度末に保有する固定資産の現在価格、いわゆる開始時母価を示している。資産状況の見える化については、売却可能な情報など、未利用資産の活用の面からも、本年度中に公表を行う。本堂志保議員。本郷町に新設予定の民間の最終処分場について。問い。これまでの経緯は。答え。平成25年10月に、民間事業者から県東部厚生環境事務所に事前協議書が提出された。計画地は本郷町南方で排水は三原市、竹原市へ流出することから、12月に本郷町南方の日奈内地区と小原地区、竹原市新城町の一部がこの処分場の関係地域に指定された。27年12月に県と市が地元に対し法令や県の要項などについて説明を行い、28年3月に事業者が本郷地域関係者へ事業説明会を行った。また、同年4月には本郷町内会長連合会などから県に対し異議申し立て書が提出された。その後、地元協議や説明会で出された意見、質問に対する回答がないまま、今年4月に事業者が設置許可申請書を県に提出し受理された。現在、書類審査が行われており、内容が整えば関係市で1ヶ月間縦覧される。問い、市としての役割は、答え、施設設置の許可権者は県だが、市からは施設計画において排水処理施設計画の構造、性能など生活環境保全上の内容について意見を述べるとともに、県と連携して地元調整に努める。 地元の方とのコミュニケーションをしっかりとるという役割が市に課せられた責務と考えている。民間の最終処分場予定地位置図があります。不燃物処理工場更新の妥当性について、問い、更新の緊急性について基本計画設計では建て替えが必要な理由として、1、一括集中での運転監視が困難。2、資源物保管や出荷管理が万全とは言い難いことが挙げられている。これは昨年明らかになったアルミ缶の売却量が工場計量と買取業者申告量とに大きな差があったことを指すのか。その後同様の問題が起きたのか。答え、29年度の誤差は発生していない。緊急性とは施設の老朽化、作業動線の非効率性、搬入車両や作業員の安全確保、労働環境の改善、施設管理や有価物管理の充実強化だ。問い、それは長年積み重なった問題ではないか。答え、現施設の課題を早急に改善する必要がある。組合議会の判断により今後事業を進めていく。辰巳議員、公共施設へ評価委員会制度の導入について。問い、駅前の図書館建設後の活性化の評価や不燃物処理工場などの新たな公共事業に対する検証評価は行政側だけでなく第三者の評価も示すべきだ。仮称、評価委員会制度の導入を提案し見解を問う。答え、第三者による評価委員会設置の効果はより多くの視点から客観的な評価を受けることで改善の視点が増えることや今後の事業に生かす指摘が得られる可能性が考えられる。現在、まちづくり戦略検討会議及び事業レビューでの評価や市議会における審議など多くの視点から評価をいただき市としての改善につなげている。今後第三者委員会設置での検証評価を受けることのメリットや必要性について調査・研究をしていく。リージョン体育館の床の改修計画。問い、リージョンプラザ体育館は本市のスポーツ振興の拠点として活用されているが、建設後34年が経過し、施設の老朽化が顕著になっている。特に体育館の床の劣化が著しく、床の沈み込みや浮き上がりの段差など放置できない状況にある。今後の改修計画について見解を問う。答え、開館以来34年を経過し、長年の使用に起因する床の沈みや床材の傷みが生じていることは承知している。床板の浮き上がり等で危険性・緊急性が高い箇所は部分的な床材の取り替えを行ってきたが、今後も指定管理者と連携を図り、効果的な手法を研究し対応したい。大規模改修については、業者への聞き取りの結果、多額の費用のほか、長期にわたる工事を要するため、多くの利用者の利便性を考慮し、実施に踏み切れなかった。今後も将来にわたり安全快適に利用できるよう、中長期的な修繕計画を策定し、計画的な修繕を実施していく。平成30年6月定例会の概要。6月定例会は、平成30年6月11日から25日までの15日間で開会しました。 今定例会では3億1473万円の一般会計補正予算第1号1600万円追加債務負担行為補正の一般会計補正予算第2号などを審議し、それぞれ可決認定しました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。総務費、宝くじコミュニティ助成事業について問い、助成内容について問う。答え、大和町の福田自治振興会が整備する組み立て式ステージに対する助成である。問い、ステージを整備する必要性と効果を問う。答え、中山間地域活性化事業として軽トラ市や盆踊りなど人を呼び込むイベントや地域イベントに活用する。地域の賑わいの創出や活性化が期待できる。民生費、私立認定こども園事業について、問い、当該こども園に通園する園児の受け入れ体制について問う。答え、既存の園舎で1号および2号認定こどもを、新設する園舎で3号認定こどもを受け入れる。問い、園舎までの道路や園庭が狭隘だが対策が必要ではないか。答え、園として送迎車両の進行方向にルールを定めている。また、既存の駐車場のほか、近隣に送迎用スペースを確保する。消防費、自主防災活動推進事業について、問い、大規模災害時に高度な活動を想定した大型発電機などの資機材を導入する自主防災組織があるが、災害時における対応について自主防災組織にどの程度の対応を求めているのか。答え、自らの地域を自ら守るという崇高な精神にのっとり、自主的な防災活動を行うために必要とする防災資機材等の購入にかかる申請を認めている。自主防災に求める活動範囲は未知数ではあるが、可能な範囲で取り組んでいただきたいという姿勢である。写真、炊き出し訓練の様子の写真があります。討論、採決。討論はなく、採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。